黒学の
ブイトーキラジオ。
ウイルス性肝炎には様々な形があるってご存知でしたか？普通聞くとね、A 型肝炎とか B 型肝炎ってのは浮かぶんですが、実は E 型肝炎っていうのもあるそうですね。A 型肝炎と同じく主に汚染した飲み水や食べ物を通じて感染して、日本では最近 A 型を上回る勢いで広がっているそうですよ。専門家で作る日本医療研究開発機構、こちらの研究班がこれまで明らかになった病態や推奨される最新の治療をまとめた声明、提言を公表して警戒を呼びかけるとともに、主な感染源である豚やイノシシ、鹿などの肉や内臓を調理する際には十分に火を通すなど感染防止の徹底を進めているそうなんですが、 E 型肝炎はね、昭和58年にその存在が明らかになって、平成2年に E 型肝炎ウイルス、その名も HEV の遺伝子が見つかったそうです。当初は A 型肝炎と同様に衛生環境の悪い発展途上国での病気と考えられていたらしいんですけどね、今では人獣、人と獣共通の感染症として先進国でも警戒すべき感染症となっているそうです。これまでに少なくとも1から4型の4タイプが見つかり、日本では平成13年にその存在が明らかになった3型の発生が多いそうですが、北海道北部など一部では4型も見つけられるそうですよ。抗体検査が平成23年に保険適用されて以降、診断数が急増して、国立感染研究所によると、感染症法上の届け出数は、令和5年に初めて500人を超えて、6年も500人超え、A 型の約140人を大きく上回ったということでございます。なんか随分広がっているようですね。欧米では肝臓移植を受けた患者で発症が見つかり、人から人への感染も知られるようになったそうなんですが、日本でも平成27年に肝臓移植に伴う輸血で2人が慢性肝炎を発症したことが判明。日本赤十字社はその後献血を検査して HEV を含む血液を排除できる体制を整えたということなんですが、また豚レバーや内臓を食べるときには中心まで火が通るように十分に加熱して、調理段階でも皮膚の傷などからウイルスが体内に入らないように気をつけるように求めているということでございます。となるとやっぱりキャンプの時ってすごく危険ですよね。従来の推奨ではウイルスを殺すには70度以上で5分以上、75度以上では1分以上の加熱が必要だとされてたそうなんですけども、今回の提言ではなんと肉や内臓は95度で10分以上の加熱をしてくださいと条件が厳しくなったそうでございます。そうなるとバーベキューだキャンプだなんていうとしっかりと肉焼かないといけませんね。つい食べたくなっちゃいますし、お酒飲んでね、焚き火を当たりながら肉をなんて言ってとついうっかりもありますもんね。そんなんででも肝炎になっちゃったら大変ですよね。私はホルモンが苦手なもんですから食べないんで、まだホルモン好きの方に比べればリスクは少ないかもしれませんが、今度からお肉焼くときは十分に焼きましょう。食べたくなっても慌てずに95度以上10分の加熱しっかりやりましょうね。この番組はホンダハンター株 CT125 と鈴木 V ストローム250に乗ってジャイアンツに東京ヴェルディ、シルバースターに東北フリーブレイズを応援しながら、草野球にまで手を出して一年中落ち着く暇がない私黒学が、ライダーの皆さんの休憩時や乗ってはいないけど少しだけバイクに興味があるよという方のちょっとした話のネタになればいいなと思ってお話しさせていただくバイク系独り言ポッドキャスト番組です。さて第319回のお話は、極寒の福島キャンプ、雪まで降ってきて天は我々を。今回のお話は、先日ガソリン屋さんと行ってきました極寒の福島県天神岬でのキャンプなどのお話になるんですが、その前に今回の大船渡市での山林火災で被害に遭われた方に対して心よりお見舞い申し上げます。 津波を避けて山の方のね高いところに一軒家を建てたのに、今回の山林火災でね家が燃えてしまったなんていう方がいらしたようですが、本当にね残念なことでございますよね。まあ、私など特に何ができるっていうわけでもないので、言葉で、心からのお見合いを申し上げる程度になってしまうんですが、なぜかその後も山林火災って日本全国で発生してますよね。枯れ草を燃やしていたら飛び火して消火ができなくなって山火事になったなんていくつもありますけども、そもそも草を燃やしてはいけないはずなのに、ルールをしっかり守れない老害が多くなっているっていうのも困ったもんでございますね。まあ自分もそうならないように十分注意したいと思います。タバコは吸いませんから、タバコのポイ捨てなんかしませんけど、ぜひねタバコ吸われる方はポイ捨てには十分気をつけてくださいね。さて、では本題に入ることとしましょう。今回も福島県天神岬でのキャンプ2年連続となりました。ガソリン屋さんとの年末での反省会から3月になったら行きましょうというお約束だったんですが、昨年は3月2日、3日と風は強かったものの、その他に問題なしの冬の遠くとは思えない天気の中でのキャンプ、すっかり味を占めた私黒学館のリクエストだったんですが、まず待ち合わせなんですが、こちらは友部サービスエリアと指定しました。ガソリン屋さん前日急な案件でね遅くなりそうとのことで、待ち合わせの時間は11時30分に設定です。黒学会からはヤホーのナビで1時間30分とのことでございました。1時間30分?そんなに早く着くか?っていうような感じがしたんですが、朝はいつもの休日のように7時に起きて朝食。実はこの時点でね、私のやらかし案件が露呈いたしまして、まあ月曜日までちょっとね、動けませんので、キャンプには行けることになったんですが、気持ちの方はだだ下がりでございました。とはいうものの、ガソリン屋さんが万が一にも早く着いたら申し訳ないと思いまして、いろいろ支度をして、9時過ぎには家をスタート。9時頃には家をスタートです。大泉インターを入って外環道に入っていきますが、久しぶりの高速道路ということもありましてね、少しビビり気味にアクセルを開けている自分がおりました。って言うと85キロで走っていったんですが、85キロ程度ですとね、音もうるさくありませんし、振動もありませんので、ちょうどいいですよ。流れにも乗れてますしね。V ストローム250だとこの辺がベストかなというような感じがいたします。外環道も久しぶりに走ってみると、思ったよりもアップダウンが多く。また土曜日ということでね、途中コストコの渋滞もあるかなと警戒はしていたんですが、この日はすっかりそういう渋滞もなく、まあ、出かける方も少ないような感じでございました。外環道の方も順調に走っていきますと、東北新幹線が見えてくるんですが、今回のね、あの事故で秋田新幹線も山形新幹線も閉結なしということで、どうなんのかなというような気がいたしましたけども、この時期はキュンパスといってですね、1万円で新幹線が、新幹線の指定席は2個取れるんでしたっけ?あと他はね、乗り放題、東北乗り放題なんですよ。東日本管内か、東北乗り放題っていうか東日本管内が乗り放題なんでね、秋田だ、山形だの新幹線使っていく方が多かったと思うんですが、そうなるとね、秋田は盛岡と山形は福島での折り返し運転になってるんでね、本当にすごく本線の方が混んじゃったんじゃないかなと思って心配をしておりますところですが、幸いにしてなんか金具を止めるとかいろいろな工夫をして、また並行運転が始まるなんていう風になっておりますが、なかなか難しいもんでございますよね。まあそんな話は置いといて、特に追いかけられることもなく、トラックに邪魔されることもなく、珍しいなというような感じでいたんですが、まあスピードの方もね、だんだん慣れてくると95キロぐらいまで上げるんですが、そうは言っても追い越し車線に一回出てすぐね、また普通の車線に戻るんですが、流れに沿って走っていくというと、あっという間にもう三郷でございます。早いですね。で、三郷へ着いて、いつもここで大渋滞が入るんですよ。どうしても首都高速からと外環道からの合流でございますんでね、料金所のところが大渋滞になるんですが、これが不思議と全然渋滞なし。まあ出たのも遅いのかなっていう気がいたします。出たのも9時ということもありまして。 そうそう、今回はですね BGM に TBS ラジオのナイツのチャキチャキ大放送というのラジオ番組を聞いてきました。まあこれ関東ローカルなんですけどもね、私の場合ラジコで聞いているもんですから、関東にいる間はこの放送が聞ける。でなおかつこのナイツの放送は4時間の放送なもんですから、ああこれは大体着くまでは大丈夫だろうなということで、今回ラジオの中で言っていたんですが、ウグイスって鳴き方が4種類あるそうですよ。ホウホケキョの他にも警戒音で呼ぶな呼び方とか、あとは何だっけ、まあ求愛の呼び方だとか、まあね、ウグイスなんていうとてっきり一つだと思っておりましたけど、あとですね、ウグイスっていうと緑色の気がいたしませんか。ウグイスパンなんか緑色のあんこじゃないですか。あれもね実は違うんですって。梅の木に止まっているウグイスが止まっている絵が緑じゃないですか。あれウグイスじゃないそうですよ。ウグイスって本来は茶色なんですって。中国の絵からのちょっとした勘違いから生まれたウグイス緑伝説のようでございます。詳しく調べていただければとは思いますが、なんせ私も聞きながらだったもんですからね、おおなるほどなんて思いながら走っていたもんですから、まあそんなことを言いましてね、序盤と入りまして順調に進んでいます。本当に珍しいなというような感じでございます。流山を越えて千葉県から茨城県に入っていくんですが、道の方はね3車線になって順調に進んでいきます。おーっと森屋のサービスエリアが左手に見えてまいりました。森屋のサービスエリアって帰りは寄るんですが、行きはなかなか寄らないですね。ともこの時間では朝ごはんも食べてますし、全然ねお腹も空いてません。トイレの心配もないということで森屋のサービスエリアを寄ることなく進んでいったのですが、やがて桜土浦あたりで右手には上層学院の野球部のグラウンドが見えてまいりました。グラウンドの方ではあれ練習してないやちょっと残念というふうに思ったんですが、土曜日ですからどっかへ練習試合にでも行っていたのでしょうか。上層学院今回甲子園は出るんでしたっけ。確か出なかったなと思ったんですけどね。そうすると多分武者修行に行っていたんでしょうね。やがて友部サービスエリアの看板が見えてまいりました。友部サービスエリアの方に着いたのはまだ10時半思ったよりも早く着いたなというような感じでございます。さてここでご飯を食べてということでね、実はこの後ですねガソリン屋さんにリクエストしていた場所が一箇所あるまん関係で、そこではねちょっとしたものが食べれますので、そこでのおやつということでお昼は別々にしましょうねということにしたんですが、トムフィサービスエリア二輪のところに置きましたけども誰も泊まっていない。あれまあっていうような感じでございます。昼間の天気は大丈夫そうだったんですが、夜天気が悪いっていうだけでね、ですからライダーがいるのかなと思いましたが、ライダーがいることもなく、ちょっと寂しい感じで、バイクを止めたんですが、トイレに行って中へ入っていきましたけども、さーって何を食べよう、お昼ご飯にと思って見てみたんですが、あれっていうような、なんか品ぞろり、ちょっと残念だなっていうような感じでございますね。いつもサービスエリアですとなんかこう一つの店舗ぐらいはこうお腹が空くようなのがあるんですが、なぜか今回はそういうのもなく、またですね外にですねお店がないんですよね。ホットドッグが売ってたんだけど、ホットドッグはちょっとねこの後のいろいろあるんでちょっとパスしたんですけども、あとはなんだっけな、本当にね外にもキッチンカーも出てないしね、常磐道ってこんなもんなんだっていう風な感じで寂しい思いをしたんですが、でも帰りの森屋もそんな感じだったか。常磐道っていまいちそういうことを考えると、まあ東名とかと比べちゃいけませんか。まあそうですね、関越の高坂とかのねああいうところと比べちゃいけないのかもしれませんね。ちょっと残念だなと思いながらお茶を飲んで地図を見て、さてバイクのところでも戻ろうかなと思ったら、なんと二輪の駐車場にはどっかで見たことのあるセロが、そうガソリン屋さんが思った以上に早く到着されておりました。まあ一服なせてたもんですからね。ということでどうもどうもどうもこんにちはというご挨拶をして、もっとよりも早く来られたということで聞いたら、なんと森屋で朝ごはんまで食べていたということでございました。今回私が森屋で降りていたら、なんと森屋集合になってたんだななんてふと思いましたけども。で、この後ですね、二人で合流していくんですが、やっぱりセロを見るとびっくりですね。 荷物が少ない、なぜ私はこんなに多いんだろうというような気がいたしますが、なぜ、タナックスさんのねツアーシェルケースとその上にダッフルバッグ、ツアーシェルのサイドケース、それだけですかね、ガソリン屋さん。まあ私なんかね、ツアーシェルケースのサイドバッグとキャンピングシートバッグとボックスです。しかもパンパンですからね、なぜこんなに差があるんだろうというような気がいたしましたけども。さて、2人揃って今度は出かけていきます。いざキャンプ場へ向かってゴーというわけなんですが、その前に行くところ、実はですね、私のリクエストしたところっていうのが五浦ハムっていうところなんです。五浦ハムって言われても皆さんピンときませんよね。漢数字の5に浦は筒浦浦の浦、ニューラの裏、ニューラなんつっても通じないけど、三浦の裏ですね。ツーラーハムっていうところなんですが、実はこのハム屋さん、まあ肉屋さんなんですけども、鹿島サッカー場にですね、お店を出しているんですね。そこで出しているハム焼きっていうのがありまして、一口大のハムの塊なんですが、それを炭火で焼いていただくというやつなんですが、これがですね、この間のね、鹿島サッカースタジアムで食べた時はあまりに美味しかった。ぜひこれもう一回食べたいなと思ったけども、もうね、鹿島へ行くはずがないじゃないですか。まあだって一年に一回ですからね。いや、あと行けるとしたら天皇杯とか、あとナビスコカップ、今ナビスコカップじゃないか、ルヴァンカップか、これでね、当たらなきゃいかないわけな。それから言うと今度食べれる回数なんてほぼゼロに等しいということで、いやー困ったなと思ってホームページの方を見てみたら、なんと工場で直売してるっていうのが分かりましたね。まあ、キャンプへ行く途中、若干の遠回りっていうか、若干の遠回りだったのかな。遠回りではないのか。行く道筋っていうことでね。ちょうど高速を降りた下道で行くにはちょうどいいところじゃないかというふうにガソリン屋さんも納得していただきましたね。その、五浦ハムさんでハム焼きを食べましょうということになったんです。まあ、それもあってさっきね、ホットドッグをやめたんですけども。ホームページの方にはね、順次焼いていきますが、お時間をいただきますので、前もってお電話をいただけると幸いですと書いてあったもんですから、五浦ハムさんの方へ電話。まあ、友部サービスエリアにいるんですが、あと1時間もあれば着くと思いますが、というふうにお電話したところ、ぜひいらしてください。どんどん焼いてますよ、という声でした。これで安心、安心ということで、じゃあ、五浦ハムさんへ向けて、高萩インターチェンジへ向けてのスタートでございます。ナビで調べると45分程度ということでございますんでね。まあ、先ほど電話でも1時間だったんですけれども、少し余裕を持って行っておいたんですが。さて、スタートでございます。ガソリン屋さんが先頭で行くんですが、これがまたびっくり。早いんだ、セローが。同じ250とはいえ、片や空冷短気筒、私の方は水冷二気筒なんですが、なぜか置いていかれるんですね。どんどんどんどん二人の距離が離れていきます。まあ私もビビリで久しぶりの運転ということもあってなんでしょうが、本当にね、早い。なぜセローであんなにスピードが出るのか不思議でしょうがないくらい早かったんですよ。やっぱ荷物の量かな。これでも少なくしてったんですけどね。まあそんなことも言いながらも、いや必死の思いでくっついていきましたけどね。水戸北スマートインターのところでは、おお、ツインリンクの時はここだったなとかね、あと中インターチェンジでは、そうだカフェ車輪さんはここで降りるんだったななんてふとね思い出しながらも、外を見ながら、そして耳元ではナイツのね、ラジオ放送を聞きながら、おお、まだ聞けるから、まだ茨城県だな、なんていうふうにね、まあ当たり前なんですけど、水戸ですからね、そうやって走っていったんですが。で、やがてですね、日立の字が見え出してきます。そうすると、右手には太平洋が見えてきます。道路的にはまだまだ海っぺりではないんですが、高い山の方を走っている関係でね、海が見えてきます。綺麗だなぁなと思って見ているんですが、今回実は GoPro 持ってきてはいたんですが、撮影はしておりません。なんせ前と同じ道なんで、よくよく考えてみるといらないなっていうような気がしましてね。GoPro の一応カプラーはつけてきたんですけどね。まあセットすることなく進んでいきました。日立のお二人は山の中を走っているんで、ちょっと寒いかなとは思ったんですけども、基本的には7度とか8度ということでね、そんなに寒くなく、 そうそう、今回はねハンドカバーもつけないで来たんですよ。手袋も冬のねアマゾンで買ったんで、安い冬のねどう見てもこれスキー用の手袋だろうというような手袋に、ちょっとインナーにね、仕事で使ってるような手袋をして走ってきたんだけど、指先がそんなにね冷たくなることもありませんでした。まあもっともお腹にもね、ホカロン当ててましたけどもね。さて、そうやって走っていくんですが、やがて、トンネルの中が続いています。トンネル連続して走っているとなんだか嫌な気がしてきますけどもね。走行しているうちに高萩のインターに無事着くことができました。高萩インターを出ますと、さらに目の前にはもう五浦ハムの看板が、ハム焼きと豚ドッグの看板がデカデカと出ていて、左折100メーターという風に出ています。100メーター、これはあんまりにもちゃんと見なかった私がいけなかったですね。そうです、実は高萩のインターチェンジを出て100メーターだったんですね。こんなに近いとは思いませんでしたけど、県道へ出てすぐ坂を登ったところにあったのが五浦ハムさんに到着です。まだまだ12時ちょっとぐらいだったもんですが、お客さんもねいないくって、駐車場も台も止まっておりません。店先のテントのところで炭火でお姉さんがねハム焼きを焼き出してたんで、おお、これがさっき俺が電話したハム焼きだななんて思いながらも、お店の中へ入っていってお姉さんに注文。ハム焼きと今回は豚ドッグというのも注文いたしました。というのも豚ドッグっていうのがですね、要はホットドッグなんですが、前回はハム焼きだけが頭にあったもんで、なおかつですね30分以上待ってやっとこかったもんですから、豚ドッグをこれでなんていう風にね、思いもよらなかったんで、やる時も買えばよかったんですが、買うことなく、まあもうお昼時間がなかったっていうのがあってね、そんな2つも食べてる時間余裕ねえよなぁなんて思ったもんですから、ハム焼きだけにしたんですけど、まあ今回はねお昼を兼ねておりますのでっていうことで、私の方はまあ西ガソリン屋さんはね、さっきパンを食べてきたということで、ハム焼きだけ、まあ初めてのお店ですからね、そうそう冒険もできないでしょうからね、ということもありまして頼んだところ、てっきりはいどうぞって言われるのかなと思ったら、じゃあ外で焼いてますんで外へどうぞって焼いたのにはびっくりでございましたけど、で外へ行きましてね、お姉さんに注文したと。なんと私はそうやって頼んでいる間にね、ガソリン屋さんがスーッと見て美味しそうなチャーシューがあった、あと今日のねキャンプではちょっと出番がないもんですからね、チャーシューがね、残念ながらチャーシュー買わることはなかったんですが、ちょっとお勉強になりましたんで、私も次回はね、次回はっていうかそっち行った時にはちょっとねチャーシューもチャレンジしてみようかなというような気がいたしますね。さてお待ちどうさまということで、お姉さまに見せていざいただくんですが、まずお姉さんから、食べますか、お持ち帰りですかということだったんですが、あ、食べますよっていうことになりましてね、じゃあ先に豚ドッグをどうぞということで豚ドッグをいただくんですが、この豚ドッグ、まあホットドッグと先ほど言いましたが、ウインナーがはみ出ております。嬉しいですね。しかもはみ出たウインナーちょびっとじゃないんですよ、端っこ、こうね5センチぐらいずつはみ出たってかな、うん、そのぐらい長いウインナーなんです。まあ五浦ハムという名前もある通りでございますんで、じゃあということでウインナーをカプリ、これがうまい、プリッとした皮にね中からジューシーなお肉の味がするんですね。うわー、美味しいぞこれは、ということでパンもパクリ、これまたうまい。ホットドッグの早食いなんかではね、パンとウインナーをね別々に食べておりますが、今回はそういうわけではありませんので、ゆっくりとパクパクといきます。うまいなー豚ドッグーという感じでございます。いやー本当にね、ウインナーがあるな、せちゃうんだろう、500のペットボトルより長いウインナーでございましたんでね、久しぶりにこういうウインナーを食べながらホットドッグを食べるというのはね、もう幸せな気分、これ1個でもね女性だったらお腹いっぱいになっちゃうんじゃないかなっていうような感じがいたしますが、パクパクパクと食べているうちにハム焼きの方も完成でございます。はいどうぞと、ハム焼きも渡されたのはいいんですが、両手が塞がっている状態ではということでね、まあちょっとハム焼きはちょっと別のところに置いていたんですが、で、なんとかかんとか豚ドッグを完食。さあ、続きはお待ちどうさまということで、待ちに待ったハム焼きでございます。鹿島スタジアムで食べた時よりも色が焦げてないぞということでね、まあ鹿島スタジアムの時は一生懸命焼いてるんで焦げちゃったのかもしれないんですが。さあ、ってということで、こちらもいただきます。あ、むっと言うんですか。 ハムの塊がね、一口ずつこう塊になっていて、あの薄いハムではなくて肩ロースの肉みたいな感じですよ。食べた時にはジュワーというね、肉汁が口の中にあふれて、多分あれ塩だけだと思うんですけどね、とってもね美味しい。芳醇な、なんで芳醇というと変か、塩から出るってね、ちょっとね、ちょっと塩辛いけども、のこう食べてるうちにこう甘みが、肉の甘みが出てるっていうの。ハムなんだけど、ハムを食べる、あの皆さんの想像するハムではない。本当にね、こう美味しいんですよ、ハム焼きが。長さ、こちらも500のペットボトルぐらいのね、串に刺さっておりますが。ペットボトル大きいか。もうちょっとあるぐらいの串に刺さってるかな。一口二口を進めていくうち、ビール飲みてーっていうような気になるんですが、まあね、ビール飲むわけにはいきませんので、ビールも飲めませんでしたけども。そうやって、食べていくんですが、まあ残念なことにですね、実は、座るとこがないんですわ。なんで立ち食いなんですよ。この辺、いつらハムさん、ぜひ、ちょっとあの、簡単な椅子でも結構でございますんでね、椅子を出していただければ助かるんですが、まあ、もっともね、皆さん車で来られるんで、車の中でね、実はこの後に、二組三組とね、お客さんが入ってくるんですが、皆さんお車の中でお待ちになっててね、で、お車の中で食べているもんですから。まあ、確かにね、今の時期バイクで来てね、食べるっていうのはそうそういないのかもしれません。もしかしたら春になったら椅子とかテーブルとか出てるのかもしれませんが、できましたら今度は、椅子の方ね、出していただけると幸いでございます。焼いてるお姉さんにはね、この間実は鹿島のね、サッカースタジアム食べて甘いの美味しさで今日来たんですよとお話をしたらすごい喜んでくれてましてね、この後ちょっとサッカーのお話もいろいろしたんですが、そういう話もねやっぱできるんで、地元のグルメ、スタジアムグルメなんだけど、そういうグルメっていうのをね楽しめるっていうのは本当に面白いですね。別のスタジアム行ったら地元のね、今度店が出ていたら食べたいなーなんていうふうな気がいたしましたが、さあ、これで、第一の目的でやります。いつらハムさんでのハム焼きと豚ドッグを食べ終わりまして、さあ、行きましょう。天神岬をキャンプ場に向けて進んでいくことと相なります。県道を出て国道6号に入って進んでいきます。この辺は高萩市でいいのかな?で、進んでいくんですが、やがて進んでいきますと、北茨城市というところに入っていくんですが、残念なことにこの辺、道がですね、一車線でございます。狭い道になってしまうんですね。海沿いも走っていくんですが、この辺で、あんこう鍋のね、フェスティバルをやっておりました。やっぱり茨城っていうと、こう、あんこうですよね、冬の時期はね。去年の MLS5 の際にね、あんこう鍋いただくことができました。茨城のカブレンのね、偉い方がいらっした関係で、あんこうフェアかーなんてね、走りながら見たんですけど、ただどこでやってんのか分かんなくて、国道には矢印がついた看板が出てたもんですかね、あ、奥の方でやってんだなーなんていうような気がしたんですが、ちょっとこの辺残念でございましたね。道路端でやってくれてればね、ガソリン屋さんにちょっと無理を言って言いませんかとも言えたんですが、なかなか見えないもんですからね、どこでやってるか分かりませんのでね、奥まで入っていくわけにはいかないので、なんせ目的地は福島県でございますね。茨城県から福島県までまだ走んなきゃいけませんのでね。まあそんなことで行くんですが、この北茨城市が実はですね、国道6号の渋滞のするところなんですよ。去年も渋滞したんですが、さっきは伊豆浦ハムと言いましたが、この辺ではですね、伊豆浦海岸というふうに、同じ5つの浦と書いて伊豆浦海岸になるんですが、岡倉天心さんという方が、なんか作った建物があって、まあ台風で流されちゃったんでしたっけ?壊されちゃったかなんかなんですが、一応景勝地としてなってるところなんですけどもね、伊豆浦海岸。そこで曲がっていく交差点のところがね、どうも上り坂にあるせいか、そこは毎回渋滞するんですね。今回も渋滞をしておりましたけどもね、残念なことでしたけども。ここの渋滞がなければね、国道6号も気持ちよく走るんじゃないかな、なんていうような気がいたすんですが、まあこの辺バイパスが作れないね、いろいろな事情もあるんでしょうけどもね。まあそんなことで、北茨城市を走っていると、いよいよ県境を越えます。名古屋というところに着きます。名古屋の関というストーンがあるんですが、左手の方にですね、 なこその関入り口ということで、まあ、一応景勝地となっているそうでございます。白川の関と同様にね、東北と関東を分けると関のようだったんですが、どこにあったかっていうのが実ははっきりしていないそうでございますんでね、ウィキペディアによりますと、へえというような気がいたしますが、とりあえず復元したようなところがあるみたいでございます。また道路から見たところですね、なこその切通しなんていうところがありました。ハイキングコースがあって10分ほどって書いてありましたんでね、あ、今度これこう目的地に来てもいいのかな、なんていうような気がいたしました。もっともそのためにはまたいつらハムさんでハム焼きを食べるようにはなるんでしょうけどもね、まあ美味しいものも食べ、海岸線でね美味しいものも食べれそうでございますね、いいのかなっていうような気がいたしますが、あ、そうそうだ、忘れてた、大事なことを言うの忘れておりましたね。さっき北茨城市と言いましたけども、北茨城市もですね、どうもやっぱり太平洋に面しているということで、東日本大震災の時には津波の被害に遭ったようでございますね。道路端に突然広い空き地があったんですよ。ん？なんだこの空き地？と思ったら、その先にはタワーがありましたね。3階建てぐらいのタワーでしょうか。津波から避難するためのタワーでございました。ああ、やっぱりこういうのがね、あると。東日本大震災の時の津波ってのは本当にすごかったんだろうな、なんていうような気がいたしますね。あんまり私、そういう現地、震災のあった場所には行ってないもんですから、実感としては少ないんですが、そういうタワーをね、見ちゃうと、うわ、もしここで地震来たらどうしよう、なんていうふうに考えたのは言うまでも。まあ、そんな、なこその関を通り過ぎますと、なこその駅が出てくるわけなんですが、なんかこう、石像が立っておりましてね、お侍さんの石像が立っておりまして、馬に乗ってるよね。もうちょっとここじっくり見る必要があるなというような気がいたしましたけども。で、やがて、なこそを過ぎますと、今度右手にですね、発電所が見えてきます。福島県に入って発電所。あれは原子力発電所か、なんていうふうに思っちゃうんですが、実はそこで見えたのは常磐火力発電所のようでございました。石炭で燃やしているようなんですが、まあ私最初はね、わあ、あの原発あんのかなと思ったんですけどもね、まあ福島第一原発はもっともっと上の方だということでございます。まあなかなかね、そういうところへ行こうという気もしない、私も行けないのかもしれませんが、土地勘ないっていうのは怖いですね。ちゃんと地図見ろよってやつですか。2年も同じとこに行ってるんだからっていうような気がいたしますからね。この辺で走っていきます。だんだんね、国道6号の方もこの辺が来ると今度はバイパスになっていますんでね、2車線でございます。その名もいわきサンシャインロードということでございます。いわきサンシャインロード、流れがいいですよ。はい、気持ちよくね、キロぐらいで走っておりましたけども、いや本当にね、あれがいいんですよ。で、右手の方には小名浜の文字が出てきました。あ、そういえば去年は小名浜でお昼ご飯を食べて帰ったなというような気がしたんですが、小名浜でお昼ご飯食べて帰ったななんていうふうに思い出してきたんですが、実は思った以上に工業地帯でしてね、まあ港町っていうのがあって、なんか一年前はこんなところを通ったっけっていうような気がしてね。まあ、記憶ってのはそんなもんで曖昧なものでございますね。まあ、そうやって考えると、小名浜へ寄ると結構遠回りだったんだなと。漁港はね、海の方だったんですから、国道6号をすっかりと行った方がね、本当に近道だったんで、去年はね、本当にガソリン屋さんには迷惑をかけていたんだななんていうような気がいたしましたけど。ここ、そうやって走っていくんですが、岩木三車輪ロード6号ということでね、2車線。本当に流れが良くて、さっきまでの遅れを取り戻すような勢いで走っていきましたけども、途中いわき信用金庫だったかな、いわき FC への定期預金ですかね、なんかやるとちょっと利率がアップするなんて看板が出ております。おお、こんなところにも J リーグのが出てるんだななんていうふうにね、びっくりいたしました。地元ですよね、そうやって考えたね、やっぱり地元みんなで応援しようっていうのはありがたいもんでございますね。そうやって強化費がね、当たるわけですから。東京ヴェルディの方でもですね、ヴェルディガスか、日ガス、あそこはね、あの出川と本田翼ちゃんでやってます。日ガスがね、ガスと電気をやっているんですが、そこに契約するとその何パーセントがクラブのね力になりますよ、クラブの養育費に当てますよなんていうふうに出てますね。ヴェルディガスとかね、ヴェルディ電気とかやってますんでね、まあそういうのってね、本当になかなかサッカーのね、自分で稼ぐってことはできないですからね、どうしたって人件費がなぜチームのね、 総収入の 50% 以上が人件費というところでいうのがね、 J リーグの大概のところでございますのでね、コラボで、人件費を回して強化費を回してもらえるのってのはありがたいものでございますよね。やがて、出てきますのが去年のお昼ご飯、行った日のお昼ご飯でやっておりました4つの蔵とかという各四つ蔵、道の駅四つ蔵まで行くと今度はもう太平洋岸に出て、国道6号も太平洋岸に出てきました、こちらの方高い堤防がございましたね。まあそうだそうだ、ここだ、ここで昼食べたな去年はなぁなんて思って走っていくんですが、今年はここもパスで、どんどんどんどんまた北上してまいります。海が見えたり見えなかったりということでね、走っていくんですが、常磐線が時々見えます。電車は来ませんね、残念でございますが、そうこうしているうちにだんだんですね、また山の中へ入っていくんですが、今までは去年来た時はですね、いろんなホテル、ロードサイドのホテルね、満室なんて表示が出ていたんですが、今年はですね、そういう表示がないんですね。そういうところを見ると、あ、福島の原発だけじゃなくて、そういう東日本大震災の復興事業の方もだんだんね、落ち着いてきてるのかななんていうのを気がいたしました。なんせ去年はね、ラブホまでね、満室なんて出てましたんでね、そういう家紋が消えてるっていうのは良かったなと思いましたけど、四つ蔵からどんどん走っていくんですが、先ほども言いました通り道がね空いてきました。その関係もあってですか、このままではちょっと早く着いちゃうということでね、道の駅奈良派というところでちょっと一息を入れることといたしました。ここは道の駅奈良派は奈良派町にありまして、 J ビレッジが近くにあるんですね。サッカーの J ビレッジが、まあそこで、一息入れて、記念写真を撮りましたけど、時間調整つってもまあせいぜい20分ぐらいではもんでございますんでね、トイレ休憩を含めて一息入れてさあ出発いたしましょうということになりまして、目指した先は実はキャンプ場ではないんですね、キャンプ場の近くにあります V チェーン根本というところなんですが、こちらお魚が安いということで去年もびっくりしたところなんです。やっぱりね、福島まで来たら常磐もののものを食べなきゃっていうことがございますんで、海鮮ものを買いに行くんですが、ね、あ、もっともですね、私ぼーっと出しておりましてね、ガソリン屋さんの右のウインカーを見逃して危うく通り過ぎそうになったっていうところがあったんですが、国道を曲がってね、国道を右折してちょこちょこちょこっと行ったところにあるんですが、 V チェーンさんで買いましたね。今回はですね、ホッキ貝の握りとホタテの握りを買ったのか、ホッキ貝の握りがね298円で、ホタテの握りがね、あ、それでも580円か。でも後で写真見ていただければわかると思うんですけど、これでこの値段っていうのはびっくりですよ。アワビがね300円で売ってたんじゃなかったっけな、うん、まあサイズ的には小さいのかもしれないけど、あとカニも売ってましたね。小さいカニだったんだけど1000円しない、いくらだったんだっけ、500円ぐらいだったのかな。そのカニも売ってたし、やっぱね安い。このね V チェーン根本さん、天神岬のところの、まあ降りたところにあるって言うと変な言い方なんですけども、お魚は安かったですよ。まあその他ね、あ、メンチカツも2個で240円か。これも安いね。メンチカツも買ったんですけれどもね。まあそこで、お魚安いですね、なんて言いながらも買い出し、ちょっとお酒の方もね、今日は久しぶりに焼酎を買いましてね、芋焼酎白波を買いまして、買い出しが終えてキャンプ場の方へ到着でございます。まあてっきり空いてるだろうなーと思いまして行ったら、いや人が多くて、去年はだって私とガソリン屋さんとあと2組ぐらいしかいなかったのに、いるわいるわ、びっくりなほどこんなにいるんだっていうことでね、オートサイトの方もねほぼ満室状態でございましてね、まあ一周違うとこんなにも人が増えるんだなんていうような気がいたしました。受付の方でお姉さんから、道路の方も舗装してありますので気をつけて行ってくださいって言われて、道路の方も舗装されてるって、ここ前から舗装されてんじゃんと思って行ったら、なんと駐車場が舗装されてたっていうのでびっくりいたしましたね。バイク用の板を持ってきた、スタンド用の板を持ってきたんですが、板が必要なかったのにはがっかりいたしました。サイトの方、フリーサイトということで、去年と同じ東屋の近くに泊める、テントを建てることといたしました。私の方はね、最初はアーストリッパー 2.0 のね、でかいやつを持っていこうかと思ったんですが、待てよーと、あそこはそんな広くなかったよなーなんて記憶があったもんですから、バップテントにしたんですが、いやー、実はアーストリッパー使いました。そのぐらい実は広かったんですね、ちょっと勘違いして、今日来年はアーストリッパーで行こうかと思っておりますが、ガソリン屋さんの方はパンダの方でね、 パンダで大丈夫かなと思ったんですが、バスタブのね、グランドシートはバスタブ式に床が立つもんですから、それでね、外から外気がっていう風に言ってたんですが、実はこの後ガソリン屋さんに悲劇が訪れるんですけどもね、あのガソリン屋さんはインナーテントがですね、メッシュじゃなくてスタンダードってやつをしてたもんですから、そう寒くないだろうっていうことでございました。まあ最もあのシュラフもね、いいやつを持ってらっしゃいますんで、まあテントも出来ましたんで、さあまあ乾杯といきましょうということで乾杯です。軽くね、ビールを飲んでということでございましたけど、薪も買ってきたんですが、焚き火をするにはまだ早いであろうということで、軽くねこの辺は飲んでちょっとしたお話、さて、ビールも飲んで乾杯ということで、ついてあとはこの後はお風呂でございます。そう、ここにはねお風呂が歩いてすぐのところにあります。もう3分5分とかからないです、3分ぐらいのところですからね、そこで入ります。お風呂に入るんですが、温泉がしょっぱい温泉なんですね、海の本当にしょっぱい温泉でございますが、さあてということで温まって、まあ温泉があるというのは助かりますね。軽くビールを飲んでまた温泉に入って、さあ生ビールを飲みましょうということになるんですが、こちらも去年と同じようにですね、風呂上がりのビールとつまみで、はい、そう、実はこの福島キャンプの楽しみはこれなんです。さあ冷え切った体を温泉で温めて、喉がカラカラになった後、温泉にあるレストランでビールをいただくということでね、ビアラブザビールで乾杯をした後、その後まあおのおのね飲みたいものを飲んでということで、唐揚げは食べなかった、今回唐揚げは食べない、枝豆にたこ焼きにとかね、つまみを頼みながら、またここでちょっとね 2,3 杯こう行って、まあ気持ちよくなってね、そして去年は食べ損ないましたよ、ラーメンの方行きました。ガソリン屋さんは普通の中華そば、私は最近ハマっております担々麺と言ったんですが、この担々麺が辛くてね、これうまかった、最高ということで、なんだかんだ言って1時間半ぐらいいたのかな、結構飲んでましたね、で、まあそこでグラグラやってるのもということで、テントへ戻ったところ、もうテントの方はもう真っ暗、外は真っ暗でございますんでね、さあそこから焚き火をつけて、せっかく買ってきたお寿司食べるような余裕はありませんでしたんでね、まあその時用のためにと思って買っといたメンチカツがありましたんでね、メンチカツを食べながら芋焼酎のお湯割りを2人で飲みながら夜を過ごしたんですが、風も吹いてなくてね、そんなに寒くなかったんですよ、ですからね気持ちよくお酒も飲めてね、いい夜を過ごしていろんなお話をしたんですが、だんだん怪しくなってきましたよ、ぽつりぽつりと雨が降ってきました。まあこの辺天気予報通りでございます。天気予報では8時9時からもう雨で、この後実は雪だという風になっていたんですが、まあ大丈夫であろうということで、まあね飲み出したんですが、さすがに雨も本格的に降ってきたということになりましたんでね、まあ焼酎の方も半分以上飲んだんで、じゃあこの辺でお開きにしましょうかということになりまして、まあそれでテントの中に入りました。ガソリン屋さんは結構ねマイナス15度まで大丈夫なシュラフだったと思いましたけど、私の方は C2 サミットのインナーシュラフとゆるキャンで有名になりましたホークギアのねマイナス25度まで大丈夫だという河川のやつのシュラフにしたんですが、うわーこれでね、さあじゃあおやすみなさいと寝たんですが、あったかいシャツを着ていったわけですよ。そうしたらまあコンプレッションシャツなんでこういう感じで失敗だったんですよね。ゆるーくてあったかいやつもあるのにね、そのコンプレッションも着ていったもんですから、今度締め付けちゃって寝れなくてね、まあしょうがないっていうことで上は脱いでヒートテックの上にフリース、それだけで寝ました。やっぱりね C2 サミットのインナーがねあったかいせいかね、全然寒くなかったですね。まあお酒も飲んでたっていうのもあったのかもしれませんが、気持ちよく寝ることができたんですが、夜中にピッチョンピッチョンっていう変な音で目が覚めました。どうもですね、あずまやの方から私のテントの端の方の方に当たってたようなんですね。なんと思って起きてみたらテントがなんかね重いんですよ。はい、むっと思ったら雪でございました。雪がテントに降り積もっておりましてね、まあまずバサバサバサっと雪を落としたんですが、バップテントでも雪が降っちゃうとね重みで、たるんでくるんですよね。まあちょっと夜中にトイレ起きてびっくりですわ。一面白銀の世界でございますのでね、いやこれやばいなと思ったのは言うまでもございませんが、とは言うもののまたすぐ寝ることができたんですけどね、本当 当に今回はね寒くなかったですね。フォークギアとシートゥーサムとはこの組み合わせは最強ですね。あんだけ雪が降ってても寒くないんだから。で朝の方を無事起きることができました。冷たくならないで済みましたけどね。朝起きてもうびっくり、一面の銀世界。まあ夜もね夜中の銀世界だったんですが、これ思わず出た言葉が、天は我々を見放、いや、道路がね濡れてないんですわ。V ストはマッチロケになってたんですけどもね、道路の方はね雨から雪になった。そして、最後の方もね、雨になったっていうこともあったせいか、道路の方全然ね、濡れていて、積雪がないんですね。で幸いだったなということで、天は我々を見放さなかったっていうのが正直なところでございました。朝起きてまあ本当にびっくりでさ、夜バイク見なかったんですけど、ブリスト見たらもうあっちろで雪だらけでね、うわこれ大丈夫かなと思ったんですけど、最初に雨が降ってくれたおかげでね、道路の方は濡れていた、積もることもなく、済みましたんでね。朝ガソリン屋さんに起きて、まあ焚き火をねしましょうということで、朝焚き火をしながらちょっといろんなまたこちらでもお話をして、コーヒーを飲んで、さあ朝ごはんということで何を食べようかなと思ったんですけども、そう昨晩忘れてたねということでお寿司を食べましたけども、朝からお寿司で豪勢な朝ごはんを食べて、食べました。まあその後焚き火も終わってね、後片付けってなったんですが、残念なことに私たちのいたサイトのところはですね、日が当たらないんですよ。まあしょうがないっていうことでテントも畳んできたんですが、なんせバップテントなんでね、乾かないんでどうしようかなと思ったら、90リットルのゴミ袋持ってきたのを思い出しましてね、その中にねテントを入れて、バップテントを無理やり畳んで入れて帰ってきましたけど、10時前には全部完了したのか、撤収も完了いたしました。で10時からですね、実は日帰り温泉がまたオープンしてるもんですから、じゃあ日帰り温泉で温まって帰りましょうかっていうことになりましてね、日帰り温泉もう一回堪能していきましたけども、これが良かった。朝風呂久しぶりに入るといいですね。まあよくよく考えると、その朝風呂入ってる時にテント乾かしても良かったんですけど、まあその辺ももうめんどくさがっちゃってたっていうのもあってね、お風呂を堪能してきましたけど、おお、そうそう、お風呂入ってたら、あの大洗行きのフェリーが見えたんでね、あ、この時間大洗行きのフェリーがここ走るんだってね思いましたけど、大洗からのフェリーね乗って北海道行きたいですよね。でも今年も北海道厳しいかな、早く着くとねいいんですけどね。まあそんなことでお風呂も入ってほかほかで、そこでついにやっちゃいました、鍵がねえ事件。鍵が見つからねえ。お風呂が上がって着替えてる時に鍵がなかった。あ、その前だ、その前、実はですね、お風呂入る前に携帯をどうも落っことしてたようでですね、でロッカーの前の前のところに落っこってたんですけど、自分は気づかないでいましてね、隣のおじさんがガソリン屋さんに、教えてくれたんですけど、ガソリン屋さんから私のところに来て、え？っていうことで、もう慌てて取りに行きましたよ。そんなことがあって、風呂入る前にね、で、風呂から出て、今度バイクの鍵を探したらバイクの鍵がないんですよ。あれ？おかしいな、あるはずなのにな、と思って、ああ、そうだ、いつもの通りね、イグニッションのところに差しっぱなしだな、なんて思って、のんきに行ったら、どんどんないんですよ。いやー、参りました。さあ、どこだって話になっちゃったんですけど、まあ、最終的にはジーパンの中に入ってたんですけどね。オーバーパンツ履いてるもんですから、オーバーパンツの方ばっかり確認してて、ジーパンの方を確認しなかったっていうのがあったんです。あ、まあ、その辺は無事ね、見つけることができました。で、帰りはですね、来た道をそのまま帰っていくんですけども、いわきサンシャインロードの方が行きよりももっと早く、いや、ほんと皆さん飛ばしますわ。あんだけ飛ばしてよく大丈夫かなっていうような気がするんですが、走っていきましたね。まあ、私の方も体が慣れてきたせいか、また、高萩からね、高速に乗ったんですけど、今度はガソリン屋さんに置いていかれることなくね、走ることができましたよ。3桁になっても全然怖くない。いや、慣れってのは怖いもんでございますね。久しぶりに乗った時は全然だったんですが、この帰りはもう本当に気持ちよく走ることができました。まあ、そうやって、帰ってきたんですが、途中でね、友部の方でお昼ご飯を食べることといたしましてね、まあ何もね、小名浜でお魚を食べるとマストではないっていうところが2人ともありましたね。っていうか V チェーンのお寿司がうまいんだもんV チェーンのお寿司でもほんと十分、あの値段でね、新鮮さ本当におすすめでございますわ。ぜひね、まあそう行かれることもないでしょうけど、天神岬にはね、あの辺行かれたら 多分 V チェーン自体はチェーン店でしょうから同じような品揃いであるんじゃないかなと思いますので、福島行かれた時はぜひ V チェーンをご利用いただければと思いますんでね、私もすっかり福島行ったら V チェーンと決めております。まあそんなことで、友部でねお昼ご飯にしました。こちらやっぱり下りもこれというものがなくて二人して頭抱えちゃったんですけどもね、またまあ汁物が食べようということで、ガソリン屋さんはチャーシュー麺かなんか食べてたんじゃないかな。私は笠間稲荷、あの辺にね笠間稲荷っていうのが有名な稲荷さんがあるもんですから、そこの お揚げにね狐の絵が描いてある可愛いね狐そばがあったもんですから、その狐そばを食べたんです。これが美味しかった。久しぶりにお蕎麦食べて美味しいなと思いました。うどんじゃなくて蕎麦を食べたんですけど正解でございましたね。帰りの方はじゃあここでお別れしましょうということでね、あのなんせ私のペースで走るとガソリン屋さんはちょっとストレスが溜まるんじゃねえかなっていうのがありましたんでね、じゃあということでお別れしたんですが、まあ案の定あっという間にねガソリン屋さんに抜かれましたけどね、ちょっと走ったところ私の方が先出たんですけどね、インターチェンジ2つ3つ先行ったところですでに抜かれるというこのスピード差なんなんでしょうね。同じ250なのにね、だって帰り慣れたんですよ。ですから勢い早くスピード出してたんですけどね、まあ V スもちょっとね100キロ超えるとうるさいっていうのもあるんでね、あんまり巡航的にはそんなに3桁つっても飛ばしてはいないんですけど、本当にガソリン屋さんはすごいわ。私も今度荷物を軽くして、あと自身も軽くして、もうちょっとね、高速道路早く走れるようにしたいと思いますが、帰りもね、渋滞もなく三郷からまた外環道を通ってね帰っていったんですが、本当に渋滞もなく帰れましたね。順調に帰れました。帰りも友部から1時間半ぐらいで帰ってくれましたんでね、良かったんじゃないかなと思いました。まあそんな福島県での極寒のねテーマは我々を見放さなかったということでいうキャンプでございましたけども、ぜひね天神岬オートキャンプ場の方ね、ぜひ皆さんも行ってみてください。そして V チェーンでね食べてみてください。 V チェーンでねお魚本当に安いですから、まあ考えてみると4時間ぐらいで行ったのかな。ナビで調べたらね、下道を通らなければ、高木寄ったりなんて下道を通らなければですね、うちまでですね3時間半ぐらいで着くんですよ。なんせ今回も走行距離が580キロなんですね。右はちょっと遠回りをしたりイライラしてたもんですから580キロになりましたけども、片道290キロ、290キロないと思いますよあれ多分ね。だからそんなもんで行けるところでございますんでね、ですから浜の小池より近いのか、だから3時間半ぐらいで行けるもんですから、高速全部使っちゃうからね。で常磐道走りやすいじゃないですか。で3月の段階でも雪降ってねえんですからね、凍結の心配もない。まあ日立のあたりはちょっと山の中走るかどうかなっていうのがあります。ぜひねこれもうちょっと暖かくなったらまた行かれるのはいかがでしょうか。ほんとおすすめのところでございました。本当に、そうやって走っていくとまたね、いろんなことが楽しめるところでございましたけど、お風呂もいいですしね、皆様におすすめのところで、ございますのでね、ぜひ、この天神岬オートキャンプ場、行かれてはいかがですか。冬のキャンプも楽しいもんでございますよ。さて第319回の収録もそろそろおしまいにしたいと思います。バイク系ひとりごとポッドキャスト番組 V トークラジオ、今回の放送いかがだったでしょうか。なんせ原稿は作っておりませんので、思い出しながらのペラペラ喋りだったもんですから、なんだかぐちゃぐちゃだったかもしれませんけども、ちょっとお許しいただきたいと思いますね。今回の配信の写真ね、手は我々を見放さなかったぞという写真でございます。ぜひね、こちらの方も V トークラジオのブログ http://vstalk650.c3net の方にアップしておきますので、こちらもご覧ください。あとメールお待ちしております。いろいろな話題のメールで結構でございます。メールのアドレス vtokuradio@gmail.com vtokuradio@gmail.com です。メールフォームはブログに付け加えさせていただいておりますので合わせてご利用ください。また X とスレッズの方も V トークで検索していただければ、青人 V トークのアイコンですぐにわかると思いますので、よろしければフォローの方もお願いをいたします。また iTunes レビューもお待ちしておりますよ。あと本当にこれは良ければで結構でございますが、先日も言いましたけど、 V YouTube の方もね始めております。まあこちらの方はまだバイクの方であってサッカーオンリーにやっておりますが、V トークラジオオン YouTube 東京ヴェルディ全力応援チャンネルというの方をやっておりますので、ね、全力の方は全の緑でございます。まあサッカーの方を中心になっておりますが、そのうちサッカーはね、やらなくなるんで、やらなくなるというか代表とかね日本代表戦なんかだとサッカーの試合でなくなったりしますんでね、その時にはちょっとキャンプの方も出したいと思いますので、ぜひ一度ご覧になっていただいてね、チャンネル登録をしていただけると幸いでございますし、また少しでも見ていただけるようなことを含めまして、こちらの方もねこうした方がいいんじゃねえのというのがありましたら、ぜひこちらもメールでいただけるとね助かります。 V トークラジオオン YouTube 東京ヴェルディ全力応援チャンネルの方もねぜひご覧いただいていいねと思ったら、チャンネル登録の方と高評価ボタンの方を押していただけるとすごく幸いでございますので、こちらもちょっと番外のお知らせとなりますが、よろしくお願いしたいと思います。では本当に今日はね、ぐちゃぐちゃになっちゃったような気もいたしますが、隣でイコちゃんは晩御飯の方を一生懸命作っておりますが、私はのんきに録音させていただいております。まあそんなことで、今日も最後までお聞きいただきありがとうございました。第319回バイク系ひとりごとポッドキャスト番組 V トークラジオ、これにて終了です。